こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは我々2人、はい、マッキーノと瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、第128回始まります、はい、よろしくお願いします。お願いします。さてさて、
はい、
花粉の季節ですよ。
そうらしいですね。
あれ、マキーノは花粉症じゃないんだっけ？
全く花粉症じゃないんですよ、僕。
あ、そう。
この時期何の防具もつけずに外うろうろして平気な人です、うん。
あ、はい、マスクなしで全然平気ですか？
全然平気。
羨ましい。
あの、坂道を自転車で下っていっても全然平気。
へー、
ひょーって
ダメですね。私、自転車通勤なんですけど、うん、マスクつけないで行くと、うん、もう会社着く頃には、うん、もう目がやばいですね。
みたいですね、
うん、涙でボロボロ、かゆい、あーかゆい、あーって、うん、もう信号を通るたびに、信号で止まるたびにもう目がゴシゴシしてます、ね、うん、鼻だって出るしさ、うん、マスク本当必需品ですね、この季節はね。
辛いですね。
辛い。
あの、今ね、部屋の中もね、うん、こうやっぱ花粉持って帰ってくるから、うん、今空気清浄機がフル稼働してますね。
はい、
ね、
もう空気清浄機偉大ですよ
ね。
はい、
なんかつけたら急にね、うん、あの、体調良くなりましたからね。
体調良くなったっていうか、まあ、部屋の中で目は痒くなくなったね、
うんうん、
鼻水ぐらいはそれは出るけどさ、
うんうん、ね
え、ね、この季節ね、本当に、あ、長い人はね、あの、梅雨ぐらいまで花粉に悩まされる人いるみたいですから。ね、ほら、杉花粉の他にさ、うん、稲とか豚草とかヒノキとか、うん、いろんなものがあるんですよ、
この 時期。
そう、それこそ5月6月くらいまで、うん、私は大体もう4月くらいで終わっちゃうんですけど、うんうん、大変な人は本当に大変だと思いますので、ね、お花とか、ね、目とかのケアをしっかりして、
うん、はい
はい、快適に過ごしていただきたいなと思いつつ128回が始まるんですけども、
はい、花粉症にはなりたくない
ならないでいいならなりたくないね、
はい、うん、まあ、そんな感じでね、恐怖に怯えながら、うん、はい、今日もやってみましょう、
はい、
はい、
まあでも、もうすでにかかっちゃってる私としては、うん、お前もこの苦しみを味わえ。
やだ、なんか、あの、花粉症いろいろ説あるみたいですけど、
はい、
なんかこう、ある一定までは全く効かないけど、うん、なんかある一定の花粉を食らったら、うん、急に発動するっていう説もあるらしいですね。
そうですね、そのアレルギーの なんていうか、こう、キャパシティがね、うん、その体内で何かしらあるんではないかっていう、うん、
説がね、
う
ん、
そうですね、うん、
それが怖い。今年は耐えたら来年は来るのではないかっていう。ああ、怖い。
かもね。
はい、まあ、そんな感じですよ。
はい。
はい、
置いときます。
はい、
本題行こう、本題。
そうしよう、そうしよう。
一回、なんか花粉の話題に戻されちゃった
ことすいません。
はい。今日の話題はですね、二つ。
はい。
はい。まず最初の話題が、3月15日金曜日に、はい、大阪は心斎橋の、ジャニスという、はい、ライブハウスで行われました、雷雲。
はい。
それから、ボヘミアンズの、はい、ライブの模様、
はい、
そして、2本目、
はい、
後半後の方はですね、はい、先日配信されました、
はい、
ガンダムユニコーン、
はい、
第6話、
第6話
見ました。
見ましたね、
はい
はい、
これのお話を
そうしましょう
していきたいと思います、はい、で、ガンダムユニコーンの、第6話の話につきましては、
はい、
まあ、あの、見た人向けというかね、
うん、はい、まあ、正直なところもネタバレしちゃいますので、
はい、
ね、
うん、
あの、まだ見てないよっていう人は一回こうね、あの、バンダイチャンネルとかで、
はい、
落として、はい、ぜひ見てください。
ぜひ、
はい
はい、
ね、
まあね、このこれまでの、ね、1話から5話までもさらっとおさらいしつつ、
まあ、そうだね、
うん、まあ、これから見る人というかね、これから第1話からね、
うん、
見てみようじゃないかっていう人にも、まあ、なんとなく面白さが伝わればいいなと思って。
はいはい。
はい。
わかりました。
はい。
まあまあね。わかりました。
はい。
了解しました。
まあでもネタバレはするよね。
するよね。
うん。しないとね、やっぱり語れないところあるからね。まあ、
そうだね。うんうん、あの、こう、ガンダムに限らずってね、こう、映像作品的なものはね、
うん、
ネタバレしないと難しいですよ。
ね、あのシーン、あのセリフがとかね。
そうそうそう、
ね、
う
ん。あの戦闘シーンがとかね。
ね、
うん、はい。語りたいもんね、だって。
まあそうだな。
うん。
まあ、それはまあ後半にありますのでね、
はい、
はい、じゃあまずはね、ライブレポートの方からやっていきましょうか。
はい、
はい、
ではでは、
はい
はい、3月の15日金曜日、
はい
はい、心斎橋は、ミュージッククラブジャニスで行われました、
はい、
雷雲とボヘミアンズのライブ、これのイベントタイトルが、
はい、
J コム by ミュージックジャングル TV プレゼンツ、
はい、
ダイナマイトライブ in 大阪、
はい、
ボリューム3、はい、ということで、うん、はい、あのケーブルテレビの J コムってあるじゃないですか。
ありますね。
で、そこがあの持ってる音楽番組で、うんうん、あのほらライブハウスなんかによく置いてある音楽雑誌フリーのやつ、ジャングルライフってあるじゃないですか。
ありますね、
はい、あそことコラボしてる音楽番組、はいはい、ミュージックジャングル TV っていうのがあるんですよ、うんうん、まあ、そこのイベントですと。
なるほどね、
はい、うん、まあ、J コムさんのイベントですと、はいはい、でそこに、まあ、雷君がね、うん、お呼ばれして、はい、来るというので、
ね、
はい、まあ、ちょうど都合も良かったし、
はい
はい、仕事もちょうど一段落しましたので、うんうん、行ってきました。
はい、
はい、
あのちょっと僕はあのこう時間帯的にちょっと抜け出せなかったので、は
い、平日ですし ね、
はい、ね、
うん、
はい、だ今日はこのコーナーは聞き手ということで、
はい、
ね、どんな感じでしたかっていうのをね、
はいはい、
楽しみにしつつ番組を進めたいなと思います。
はい、
はい、
で今日の雷雲の編成なんですけれども、
はい、
今日の違う、15日の15日な、うん、失礼しました。
いいですよ、
はいはい、3月15日の雷雲の編成なんですけれども、はい、ギターボーカルケイジ君、うん、キーボードのごまちゃん、
うんうん、
でドラムのモック、うんうん、モックはサポートですね、うん、の3人
あ、ジュンさんはいない。
そうなんです、
ね、
はい、じゃあベースどうするのっていう話になるじゃないですか、うんうん、そこはごまちゃんがシンセベースで鍵盤でベースっていう、
2人雲の時に時々やるやつですね。
そうですそうです、ねはい、
なるほどね。
で、うん、この3人で、うん、メンバー2人プラスモックンっていう編成が、うん、もう実に 3,4 年ぶりぐらいでやると。
ああ、ジュンさんが参加する前ってことか。
あ、そうですそうです、ね、そうです。モックンの方が先に参加してますからね、
うんうんうん、なるほど、
はい、もうこの編成で見るの私も初めてですよ。
そうだね、
はい、うん、もうシンセベースはね1回か2回見たことがあるんですけど、
インストアとかでやってたかな、
だったかな、
うん、うんうん、
そうだそうだ
ね、
まあどんな風になるのかと、
うん、
はい、思いながら見てたら、はい、あのね配置がねまず違うんですよ、
う
ん、あの普段ほらあのケイジ君が真ん中にいて、うんうん、ベースのジュンさんがこうステージ向かって左側にいて、うんうん、でゴマちゃんが右側、
う
んうん、でモくんが、まあ、真ん中後ろ
と、そうだね、
4人編成じゃないですか、うんうん、で3人の時はモくんは変わらないんですけど、うんうん、ケイジ君が右側でゴマ、
う
んうん、ちゃんが左側、ま
あ、
三角形を作る感じで、うんうん、でこうあのコモちゃんはほらそのステージの内側を向いて、でケンジ君もどっちかっていうとそのステージ側を向いてというかちょっと斜めになって、
うん、
なんというかお互いその目線を交わし合いやすい位置取りだったのがちょっと印象的ですね、
うんうん、
はい、入ってすぐ、セッティングされてたキーボードにロボス君が乗っかってたので、うんうん、あ、最初のアクト雷雲なんだなと思いながら。
わかりやすいね。
はい。
ね、
ロボス君がいればっていうね。
ね、
うん、という。
はい。
いやー、多分楽しみにしてたんですけれども、
うんうん、
良かったですよ、この編成も。
お
ー。うん。シンセベース、新鮮ですね、なんというかね。
まあ、そうだね、
うん。うん。なかなか。でこの日ケジ君はあのアコースティックギターで、
ああ、はいはい、
うん、でもドラムは、ね、ちゃんと入ってて、
うんうんうん、
なかなかない編成でした
よ。そうだね、
はい、でちなみにこの日そのサポートベースの鈴木純さんは何をやってたかというと、
はい、
東京で、うん、あの沢さんのライブに出てたんですね。
あ、そっちと被ってたらね。
そうです、
そっち行くから ねしょうがない、
まあ、先に決まってたっていうのもあるでしょうからね、
うんうんうん、
あの渋谷チェルシーホテルっていうライブハウスで、うん、あれです、あのシュリスペインロフトのツーマンがあったんですよ。
はあ、シュリスね、
はい、
東京に引っ越しを決定したシュリスペインロフね。
そうです、
ね、
あのようこそ東京へという、
うんうん、
あの感じでライブがあったそうです。
なるほどね、
そっちもね見たかった ね、
ね、
うん、
ね、まあ、シュリスに関してはちょっと今後にね注目してということで、
はい、東京にね、はい、拠点を移すっていうことはこれからね大阪とかにも来やすくなるんではないか。
そうだね、
うん、
うんうん、
シリーズの話は今はいい、
まあ、いや
ごめんごめん、
いやいやね、
まあ、ジュンさんの話からねちょっと横道にそれてしまったんですけれども、雷雲の話に戻ります。
はい、
この日のセットリストがですね、
はい、
春の歌から始まって、
いいです ね、
ね、春らしくてね、3月ですから ね、
ね、
でノーベンバーフールズに行って、うん、でここでね、新婦マイドアウジーコッピットからサバイブが来ました。
ああ、アコースティックで、
そう、
へ、
あ、こういうアレンジになったんだって、
うん、
うん、あれですね、シンセベースが効いててよかったですよ、
うんうんうん、
そうそう、あのね、やっぱり前編通してグマちゃんのシンセベースがあるわけではないのがね、
うん、
やっぱ疲れるからね、
そうやね、うん、 ね、
そうそうそう、あの春の歌はなしで、ノーベンバーフールスとサバイブはあり で、うんうん、で王様のミサイルはなしでっていう、うんうんうん、そんな感じでした、うんうん、で、サバイブの次が王様のミサイルで、うんうん、白い雨、
あ、
はい、うん、で、ラストがウィッチがある、
はい、ラストそれね、うん、なんかこの間もそれ聞きましたね、
あ、そうです ね、あれは、はい、あのスマッシュディスワールド違う、
うん、マイドラージコクピットの、
ね、マイドラージコクピットツアーの
最後、
はい、ね、ファイナル、
そうそうそう、
はい、
ね、
はい、
やってましたね、
ダブルアンコールです ね、うん、
ね、
失礼いたしました、
いい曲ですよね、
いい曲、
また聴けてよかったじゃないですか、
うん、
ね、
この曲大好きです、ウィッチが、うん、白い雨もね、あのアコースティックだからだと思うんですけど、うん、あのミニアルバムスクラップショートサマーに入ってたバージョンの方でしたね、
あ、はいはい、
ショートサマーバージョン、うん、それでもちょっとずつアレンジは加えてきてるんだと思います、
うん、
まあ、編成も違うしね、
うん
うん、で白い雨のシンセベースがね、こうフロアから聞いてると、あの私の個人的な感想なんですけど、うん、あのバリトンサックスみたいな音に聞こえて、
ほうほう、
うん、もう興味深かったですね、うんうん、なんというかこう、ね、こうマーチのように聞こえるというか、なんかこのアレンジでこうなんかあの聞きながらお散歩したいなみたいな、
うん
うん、春の日にね、
うん、もう春が近づいてる日々ですからね、
っていうか春でしょ、
まあもう春だな、
うん、
たまにまだちょっと寒いから、
まあまあ、まあ、
う
ん、
そうそう、ね、もう3月もね終わりますからね、
そうです ね、
ね、終わるってほどでもないか、
まあ、18
中盤ですから、ね、
はい、まあまあ置いといて、
ね、
で後でね、そのシンセベース、あの白い雨の時にちょっと音変わってましたよねっていう話を、
うんうん、
聞いたら、もうあれがその、まあ、本来のシンセベースっぽい音なんだよ、シンセっぽい音なんだよっていうふうに教えてくれました、バリトンサックスみたいに聞こえたんですけどって言って、あ、そんな風に聞こえたんだってちょっと意外そうなあのリアクションをいただきました
、
はい、もう本当ね、なんかこう電子楽器とか鍵盤っていうのは本当に疎いですね、
うん、
私は、
そうだね、あのこう吹奏楽出身だもんね、
うん、まあ、聞いてね覚えたら分かると思うんですけど、うんうん、やっぱり初めて聞く音だとどうしても似たものをね、こう脳内で検索して、うんうん、これこれこれみたいだなっていうのになるとどうしてもね、吹奏楽とかさ、
うん
うん、そっち気になっちゃう気がする、はい、
なるほどね、
うん、でもあの白い雨、15日のアレンジの、
はい、
15日の3人編成でのあの音を聞いて、うん、雷雲、ブラスバンドアレンジ楽しそうだなって思ったね、
おお、
うん、譜面が作れたらやるね
いいね、
うん、
ちょっとどっかのね吹奏楽部の皆さんに演奏してほしいですね、
ね、
全国探せば一個ぐらいやってるとこないかな、ないかな、難しいか、
難しいかな、
難しいかな、
うん、まあ置いといて、
ね、
ね、あの虹とか卒業式とかでやったらいいじゃないね、
あ、いいね、
ね、
うん、素敵や、
なんてことはまあ置いといて、うん、いやでもよかったです、
ね、
そしてですね、
はい、
このライブで、
はい、
私が密かにというかすごい気にしてたところがありまして、
はい、何でしょうか、
何だと思う、
まあ、あの音的なことじゃなくて、何か
音的なことではなくて、
あ、あれじゃないですか、
はい、何でしょう、
あのケイジ君のヒゲでしょ、
正解、
うん、前の回でちらっと言いましたね、
うん、
そうだ、それがあった、
そうです、
はい、
あのワンマンツアーが終わったらヒゲを剃ると、
うん、
あのケイジ君言ってたので、うん、剃ったのかなと、
うんうん、
まあ実際にその剃ってしまったあの後の写真が、
うん、
あのツルっていうバンドのアカウントの方で、
はい、
なんかリハの風景が上がってて、
うんうん、
そこにケイジ君が映ってたんですけども、
うんうん、
あ、確かに顎ツルっとしてるわと、
うんうん、
あんまなんだろうな、こう遠巻きというかあんまりちゃんと正面から映ってたわけではなかったので、まあね、あれなんですけど、うんうん、まあ、ステージに出てきた瞬間、あ、ヒゲないわってまずそこね、
さっぱり、
うん、あ、ツルっとしてる見慣れないね、
あ、まあね、
うん、
本当ヒゲ生えてた人が剃ると本当になんか足りない感がすごい、
うん、印象変わる、
うん、
あれってなる、
わかるわかる、
でも見慣れるとね、かっこいいかっこいい、
うん、
似合ってますよ、
そうかそうか、
うん、
まあでもどっちかっていうと ない方が爽やかでいいようなね、
まあ、若返ってますね、
うん
うん、マッキーのは見た、
いや、あのその次の写真しか見てないから、ぼんやりですけどね、うん、でも多分ヒゲがないと余計に、うん、こう我々と大体同年代ですけど、もっと下に見られ、ね、見られるんじゃないかなと。
そうそうそう、なんかこう物販でちょっとお話しさせていただく時間があって、うん、こう正面から近くでまじまじと見るとなんか大学生みたいだなと
うん、うんうん、そうなんだよね、うん、
あのなんだろうな、こうもともとね、こうなんというかあっさりした顔立ちですごく優しい感じが、ね、うん、優しい雰囲気が漂ってる方じゃないですか、
そうだね、
うん、それがますます強調されてというか、うん、柔らかい雰囲気になって、うんうん、いい感じだと思いますよ、はいはい、
これはもうしばらくはもうそれでこのヒゲがない状態でいくんでしょうね。
なんですかね、うん、アーティスト写真が特に変わってないし、
なんか理由があるんですかね。
さあわかんないです
けど、ライブだけのお楽しみだよっていう、
ね、
っていう、そう
写真載っけないからねっていうのを見てたのでちょっと面白かったけど、だってちょうど昨日3月の16日、うん、広島ミュージックキューブっていうイベントがありまして、はいはい、そこに雷も出演して、うん、でそのライブの様子とかサイン会の様子とか、うん、写真が上がってるんですけれども、うん、その写真撮ってくださる皆さんがこう気を使って後ろから撮ったりとか
堅くなに一般公開しない、
そう、うん、でこう正面から撮られる時も堅くなにこの顎を隠すっていうそんなに見せたくないのか、そんなになんだろう、こうライブに来てくれる人限定にしないのかと、
まあ、あのビークルみたいにお面かぶったらいいじゃないですか、もうい
やいやいやいやいやいやいや、ね、
ロボス君の顔をこう、
まあまあまあ、まあね、まあでもあのヒゲなし刑事くん一回一見の価値ありですよ。
なるほど、
はい、もうこれからもねライブガンガン決まってるので、はい、
じゃあ私ちょっと次にね、
はい、
参加した時は、
はい、
あのヒゲのあった顎中心に見たいと思います、
はい
はい、
だってまだあれでしょ、マッキーノさん、あの刑事くんの顔を思い浮かべるとヒゲあるでしょ。
まだあるね、
うん、うん、まあなくなりますから
わかりました、
はい、
うんうん、
いやでもそうですね、音的なこと以外にもそのセットリストとかね、
うんうん、
ワンマンツアー終わって、うん、どういう風に変わっていくのかなっていうのはちょっと気になってたところだったので、
うんうん、
あのマイドラージーコクピットからサバイブが入ってたの面白いなと思ったし、
うん
うんうん、まあ、15日はね編成がちょっと違ってたから、
うんうん
うん、またねいつものバンドスタイルでやるときにどうなってるかっていうのはまた次のライブ見ないと分かんないかなと思うんですけど、
うんうん、
ミュージックキューブとかあとは今日あったハッピージャックとかのセットリストはどうだったのかな、ね、誰か知ってる人いたら教えてください、
はい、ね、あのメールフォームからお便りをお待ちしております、
はいはい、行きましたっていう感想とかね、
そうそう、
ぜひ、
はい
はい
ね、
行ってないライブはやっぱ気になるからね、
そうだね、うん、はい
はい、あとはそうですね、 MC 的に言うと、
はい、
まあ、イベント名がネタイナマイトライブイン大阪ということで、うんうん、まあ、今日はそのベースが都合がつかなくて3人での編成で、うんうん、っていうことをまあ冒頭にちょっと喋ってて、うんうん、春の歌が終わってから、
うん、
こう普段はちゃんとバンドでやってるんですけど今日はこうダイナマイトなのかどうなのかこう甚だ自信がないと
まあアコギだからね、
そうだね、
爆発するような、ね、曲のセットリストじゃないからな、
うん、そうだね、うんとは言いますけれども、まあ、やっぱりダイナマイトな感じでしていきたいと思いますので、
うんうん、
でノベンバーフールズが始まるんですよ、
うんうん、
まあ、手拍子をね、
うんうん、
煽ってね、
うんうんうん、
楽しかったですよ、
うん、
あとはそうですね、J コムといえば、
はい、
ね、野球のチャンネルもありますよ、
あるね、
はい、うん、いつもお世話になっております
やっぱり、
はい、オンシーズン野球のシーズンだけ登録してる、登録してるとか契約してるみたいですね、4月から10月だ、
うん、
でもその間というかその1年間のそのなんだ限られた期間だけとかっていけるんですかね、
いけるんじゃないですかね、
うん、
月額みたいな感じで
ですか ね、
うん、
ちょっとケーブルテレビの仕組みがよく分かんなくて、
うん、
でもぶっちゃけうちも J コム入ってますからね、回線的には
まあね、ただ別にケーブルテレビの番組を特に必要としてないので、
そうなんです、契
約してないだけですからね、
はい、
ね、テレビ見ないからね。
ねえ、本当見ない ね。もうテレビあれだよね。
ゲーム機ですよ。
ゲーム機のモニターです
ね。ね、
うん、
はい。
まあ置いといて、
はい。
うちのテレビ事情はいいん
で。いいんですよ。はい。ね。
まあそんな感じでね、J コムとまあご縁がないわけでもないかみたいな。
はい、
アクトでございました、
はい、
よかったです、
はい、
またこの3人編成というかシンセベースで聞きたいな、
うんうん、
ジュンさんいらないというわけではないけれど、うん、
はい、
はい、
ね、はい、分かりました、
はい、
で雷雲はそんな感じかな。
そうですね。
であとあのその他のこうバンドのお話とか、
あのね、こう私15日金曜日、
はい、
会社帰りで行ったので、
うん、
ちょっともう3バンド出てたんですけれども、うん、ずっと立って見てるのがもうダメで、途中ちょいちょい休憩挟みながらだったんですけども、
はいはい、
最後戻ってきたボヘミアンズで、
はい、
もうなんかもういろんなもの全部持ってかれちゃった感じ。
あらあら、
ボヘミアンズめちゃめちゃかっこいい。
ほう、
はい、
まあ、ボヘミアンズは、まあ、あのたまにあの802でかかる時もあるんですので、
はいはい、
ぼんやりとね、
はい、
あのサウンドは知ってるぐらいなんですけど、
はいはい、
そんなに持っていかれましたか。
持ってかれちゃいましたね。
そっか、
うん、なんと言ったらいいのかな、あのボヘミアンズって、うん、この年末年始ほら、
はい、
沢尾さんと
のラジオ、
沢尾さんとね対バンしてるんですよ、カウントダウンで。
ああ、はいはいはい、
はい、サオさんっていうかピローズ、
ピローズ、ピローズですね。サオさんとちょっと絡みがね。
そうそうそう。
ね、
うん、でもこれは確かにサオさん好きなバンドだなと思った。
ああ。
うん。マキーのその802とかでちょいちょい聞いてるんでしょ。
まあでもあの曲名とかねよく分かってないところがあるので。
ああ。
ただあの曲の雰囲気ですよ。あのバンドの雰囲気ね。
うん、
あのなんかすごいハッピーな感じのさ。
うん、
あの賑やかじゃないですか。
うんうん、
ね。であのサイトのビジュアル的に見ても、
うん、
ね。ビジュアル系じゃないけど結構ね、
うん、
バシッと衣装決めてる感じじゃないですか。
そうですな、
ね、
う
ん、ね、でもあのボーカルの名前が平田パンダって、
うん、
かわいい、
かわいい
、ね、うん、
なんだろう、こうビジュアル系ってくくるには、
うん、
なんかサウンドに幅がもうありすぎてというか、うん、もうとにかくかっこよすぎるんだよ。
はあ、
ロック、
うん、
ロックンロール、
ロックンロール、
うん、そう、信じているのはロックンロールだけさっていう歌詞がサビに入った曲があるんですけど、うん、これがほんとかっこいい。
そっか、
うん、
ひゃー、うん、いいの見れた。
いいの見ちゃいましたよ。
そっか、
うん、あとはそうですね、今そのボヘミアンズのこのディスコグラフィーを見ながら喋ってるんですけども、
はい、
これ多分やったんじゃないかな、恋はシンギンインザレインっていう、
うんうんうん、
スインギンインザレイン、
スインギンインザレインだね、
うん、これやったと思う。
ほうほう、
このフレーズ覚えてる。
ほ
う
ほ
う、うん、これね、後で音源買いたかったんですけど、うんうん、この日物販展開してなくって、
あらら、
もったいない、
もったいないね
ちょっと
ね、
欲しかった。ちょっとこれは買います。
はい、
あの今度タワレコ行きます。
はい、
はい、
ね、いいバンドに出会いましたね。
いいバンドです、本当に。
なんかそんなに聞くとちょっと俺もライブ見たくなりますな。
ぜひ、
うん、
ぜひ、
はい、
はい、
いいね、
はい、あの音源もねさっきあの視聴できるところがあったんでチラッとしてたんですけど、
うんうん、
もうライブ見て、ライブ、
うん、
いいからライブ見てあのパフォーマンス見て
なるほど、
うん、
もうあの客を煽りまくる感じですか。
煽りまくるね、煽りまくるし、もうとにかくみんな楽しそうだし、うんうん、たまらん、
たまらんか、
うん、だってあとお客さんがもうすごい踊るというかノリが良くてね、
あ、
うん、あ、愛されてるバンドなんだなと、
うんうん、
そしてボヘミアンズの方もお客さんをすごく愛してるバンドなんだなっていうのがね、うんうん、あのステージ本当に30分とか40分とか見ただけでぐーっと伝わってきてね、
うん、
いいなーと、うん、よかった。そう、あのどの曲やったとかもう MC がどうとかもう本当にもう記憶がおぼろげになっちゃってるんだけれども、うんうん、もうすごい衝撃をもらったっていうことだけは覚えてる。
そうか、
すごかった。
そうか、
はい、あとねボヘミアンズのファンの人がねすごいみんなおしゃれな人が多いね。
ほう、
うん、ジャニスについて、
はい、
ジャニスってほらビルの5階、
そうだね、
とかにあるじゃないですか、うん、こうコインロッカーに荷物入れてっていうのをしてたら、こうバンド T シャツの人もいるし、タオルだけかけてそのちょっとこうボヘミアンズっぽいって言ったらあれですけれども、あのファッションバシッと決めて、あの帽子もね、あの平田パンダさんのような、
この帽子ね、
そうそうそう、
サイド見てますけど、
はい、
あのメインビジュアルとかこの 動画のサムネイルとかでね、はい、ハットかぶってますよね。
そうですそうです、うん、こういうのに近い帽子をかぶってたりとかして、うん、もうとにかくねかっこいい、うんうん、かわいい、うん、感じの人がすごく多かったのが印象的ですね、
うんうん、なるほど、
はい、ですです、
ね、
いやまたライブ行きたいです。
はい、
はい、
分かりました。
はい、またね、ライブ結構決まってるようなので、
はい、
はい、ちょうど今日3月の17日、うん、日曜日、熊本ハッピージャックに出演されてるようですね。
あ、じゃあね、今日も熊本の地でね、
はい、
いろんな人をメダルにしてきたんでしょうね。
そうかもしれないですね、
素晴らしいことですね、
はい、
いいね、
よかったです、
はい、大体そんな感じですか。
はい、
わかりました、
はいはい、もう言葉にできないのでいいから見てほしい。
うん、了解しました、
はいはい、よかったです。久々にって言ったらあれですけれども、最近もうなんか事故ってばっかりですね、私。
そうだな、
ね、
うん、ね、
ボヘミアンズと事故ったし、うん、3月の11日はザ・キャンプと事故ったし、
そうだな、
うん、でまたその前はモルツ・オーケストラで事故ったし。
まあまあね、当たりね、
今年始まってからまたバンバンいいバンド出てきますというか、うんうん、出会ってきますね、
うんうん、
嬉しいことです。
いいことですよ、うん、毎年そういういいバンドと出会いがあるというのはね、うん、本当にいいことです、
うんうん、
ね、楽しみですね、これから先もね、
はい、
ね、
なんかもうすでに幸せです ね、
ね、
うん、そしてどんどんどんどんお財布が心配になりますね。
そこはうまいことね、
頑張ります。
ここから先はこうね、究極の選択が繰り返される毎日になるわけだ。
そうです
な、
はい、
なあ、はい、つらい、
はい、まあ、なんとかこう雷雲を優先しつつ、うん、こうね、いろんなバンドも見たいし、
うん、
し、ね、好きになったいろんなバンドも見たいし、うん、なんだこう新しいバンドにも出会いに行きたいし、
うん、
ね、なんでこう体は一つしかないんだ、
そうだな、
1日は24時間しかないんだ、
うん、
ね、私の給料こんなに安いんだ。
もうやめな、もうやめな。
はい、
ね、
はい、まあ、行ける時に行きたいライブに行く、
そうそう、
をモットーに、
はい、
頑張ります、
ね、
ライブ行きたい、
はい
はい
はい、
はい、
もうやめましょう、もうやめましょう、
うん、この辺でやめとこう、
やめとこう、
うん、
はい、
はい、というわけで3月15日、心斎橋市ミュージッククラブジャニス、
はい、
ダイナマイトライブイン大阪の話でした。
はい、了解いたしました、
はい、
ありがとうございました、
はい、
ね、
雷雲とね、
はい、
ボヘミアンズと、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、もう大好き。はい、ボヘミアンズを早く音源を買います。
はい、わかりました。
買ったらまた喋ろう。
そうしましょうね、
うん、
よし、じゃあ後半ということで、
はい、
ガンダムユニコーンの話しましょうか。
しましょう
ね、
うん、
はい、
このガンダムユニコーンなんですけれども、
はい、
3月の2日ですね、
はい、
最新話エピソード6、
はい、
空と星と、うん、こちらが配信開始となっております。
そうですね、
はい、
はい、
ですね、配信開始っていうことは、
まあみんなプレイステーション3でダウンロードして見ようぜ、はい、もしくはお近くの劇場で見ようぜって。
あ、劇場でもやってるんだ。
あ、そうですよ、一応こう劇場がメインということで。
あ、そうか、そうか。
でその上で、ただブルーレイとかね、
うん、
なんだ、映像配信、
うん、
パッケージものも即座にやれよっていう、
うん、
そういうビジネスモデル
で
ございます。
まあ、見たい形で見るのがいいんじゃないかなっていうことですね。うちはね、プレイステーションストアでダウンロードして、
はい、
見てるわけなんですけれども、
はい
はい、ガンダムシリーズって言っていいんですかね。
そうだね、
中ではまあ一番新しい映像作品ということ で、
うん、
はい、前回のエピソード5、
うん、
これをマッキーノと一緒に私初めてガンダムモードに手を出して、
そうだね、
面白かったんだよね、これが。
そうそう、1年前の放送になりますけどね、
はい、
1から5まで一気に見たという回をね、
はい、
やりましたね、
はい、
うん、
ロボットアニメ全然詳しくないし、
うんうん、
知ってる情報って言ったらマッキーノがやってるスパロボ、
うんうん、
を横から見て、あ、うん、こういうアニメがあるんだな、こういうキャラクターがいるんだな、
うんうん、
ぐらいだったんですよ、
うんうん、
でマッキーノはねガンダム大好きじゃないですか、
まあね、
でユニコーンに限らずね、
うんうん、
で面白いよ面白いよって言われて、
うん、
去年ついにユニコーン見たんですよ、
うんうん、
なんでこんな面白いものがあるんだと。
でしょ、
うん、
ね、
はい、
はい、
まんまと好きになっちゃいましたよ、
はい、
はい、
ね、
いや食わず嫌いは良くないね。
そうですね、
うん
うんうん、 その通りです。
はい、はい、で、まあ、そんなね、あのロボットアニメもそのガンダムそのものも全く詳しくない初心者の私でも、うん、問題なく面白く見られる、うん、そんなガンダムユニコーンとはどんな作品なのか、
はい、
ちょっとまあ、ね、知らない人のためにも、うん、知らずにというか知らないから聞いてみようかなって思ってくださってる方のためにも、
そうですね、
ちょっとだけ説明しましょうか。
そうですね、
はい、
はい、
このガンダム、ユニコーンは、はい、福井春俊先生の、
そうですね、
小説が
元ですね、
元になってます。
はい、
はい、ガンダムエースというですね、ガンダム専門の雑誌に連載されて、う
ん、でね、
まあ、単行本になって、
うん、
はい、でもそれがあのガンダムエースにその発表されたのがいつぐらいなんですか。
まあもうアニメが始まったのが2008年とか2009年ですから、
はい、
まあ、その時点で完結してるわけですから、
はい、
まあ、2005年とかその辺だったかな、多分その辺ぐらい、
うんうん、
ちょっと前です。
なるほど、
うん、
まあ、もう 6,7 年ぐらいにはなるってことですよね。
そうですね、
うんうん、
まあ、今それが満を持してね、はい、映像から真っ最中なわけです。
はい、
はい、
で、今エピソード6が配信中、うん、次で最終回、
そう、
はい、
いよいよ最終回、
はい、
はい、
で、まあ、どんなお話なのかざっくり、本当にざっくりかいつまんで言うと、
うん、
ラプラスの箱という、うん、正体不明の
なんだかよくわからないもの、
うんうん、物なのか何なのか、
うん、
何かすらもよく分かっていない、
うん、
ラプラスの箱というものがあって、
うんうん、
その箱がね、
うん、
なんかとにかくすごいんだと。
そう、
うん、ガンダムといえばね、そのほら地球連邦軍とジオン軍、うん、
ジオン
ね、に分かれてね、うん、まあ、地球 VS 宇宙みたいな感じで長らく争いを続けてるっていう世界観があるんですけれども、うんうん、その、ね、連邦 VS ジオン の、うん、いろんなものをひっくり返してしまう可能性があると。
そうそう、今は連邦軍がね、うん、圧倒的に強くてね、もうすぐジオン軍消えちゃうけど、
うん、
その箱を手にすればどうやら大逆転ができるのではないかという噂が読んでいると、
うん、
ね、
まあ、いろんな可能性を秘めているんではないか
と、そうそう、うん、っていうとんでもないものがどうもあるらしくて、
うん、
でそれをめぐっていろんな人がね、
うん、
俺のだ俺のだと矢は出さないとね、
うん、
っていう話ですね。
はい、でなぜそこにガンダムが出てくるのかというと、
うん、
ガンダムユニコーンという機体がね、
うん、
そのラプラスの箱のありかを示すプログラムが入ってると。
そうなんですよね、
ラプラスプログラムって言うんでしたっけ。
そうそうそうそう、
はい、ね、で、まあ、偶然そのガンダムユニコーンに乗ることになってしまった主人公、
うんうん、
バナージ・リンクス君が、
うんうん、
今作の主人公であると。
そうだね、
はい、
うん、
で、まあ、乗りたくて乗ったわけじゃないガンダムに、
うん、
乗ってしまって、
うん、
いろんな理不尽な目に遭わされて、
うん、
大人たちに振り回されて、
うんうんうん、
それでもっていう ね、それでも希望を持って生き続けなきゃいけないんだっていう、
うんうん、
自分で選択して前に進まなきゃいけないんだっていう、
うん、
まあ、テーマのお話ですよ。
そうですね、
はい、
うん、
ね、箱を手に入れたいっていう大人たちのね、
うん、
こういろんな、
うんうん、
ね、思惑があるわけですよ。
勝手なことをみんな言うんだよね。
そうそう、
うん、
みんな自分がいいようにしか言わないし、
そうそう、
自分がいいようにしか動かないし、
うんうんうん、
そんな中で主人公のバナージ君が何を見て、
うん、
何を考えて、
うん、
どういう行動をしていくのかっていう、
うん
うんうん、面白いです本当に、
うん
うんうん、
そうなんですね、
うん、で、なんだろうな、こう大人は勝手なことしか言わないとか今言ったけれども、うん、このガンダムユニコーンには本当にかっこいい大人がいっぱい出てくるから、
うん
うん、大人ってかっこいいなって思えるアニメだと思うこれ、
うん
うん、
そうなんですよ。福井先生はその辺のね、おっさんの描写がね、
うん、
おっさんというか大人の描写がすごくうまいので、
うん、
映像化でもね、いかんなく発揮されてます、
うん、
はい、ね、
いいセリフもたくさんあるしね。
そうですね、
うんうん、あとはね、やっぱりなんだこう長い間争ってきた、
うん、
連邦とジオンのさ、
うん、
深い溝、
うん、
ね、それのおかげでこうままならないことがあったりさ、
うん
うん、人と人個人個人ではうまくやれるかもしれないけれども、
うん、
それがもっと大勢集団になってしまったらできることもできなかったり、
うんうん、
なんかそういうこう微妙なね、人と人とのわだかまりとかさ、
うん、
そういうものもすごく丁寧に描いてて、
うん、
そうなんだけどそうなんだけどってこう拳をギュッと握りながら見ちゃうっていう、うん、
そう、
うん、ね、かつてその例えば バナージ君とか、うん、あるいはそのバナージ君の同級生であるタクヤとか、うんうん、ミコトちゃんとかね、うんうん、なんかその辺の年齢とかこう考え方を経て、うんうん、我々大人になっちゃったじゃないですか。
そうですね、
うんうん、これぐらいの年齢になって初めて、うん、このガンダムユニコーンに出てくる、うん、いろんな立場の登場人物の気持ちっていうのが分かるんだよな。
そうです、
うんね、そう勝手なことを言っちゃう大人の気持ちも分かるし、うん、あのね、こう理不尽に振り回されてもで落ち込んでもそれでもってめげないバナージ君の気持ちであるとか、うん、そういうものがね、うん、分かる分かるよって、そうそう、いちいちいろんなことにうなずきながら見ちゃうアニメですよ。
ね、対象年齢はどちらかといえば我々向けに作ってありますからね。
そうですね、でもこれ例えば小中学生の頃に見たとしたらなんかこう価値観は変わると思うな。
そうだな、
うんうん、
そうっていうかそうやって価値観が変わって育ってきたのが俺たちガンオタだぜっていうことだね。
なるほど
ね、ガンダム、ゼータガンダム、ダブルゼータとね、はい、いろいろありますけど、
はい
ね、ただのアニメではないこれはと、
はい、
子供の頃にね、タイミングは違えど、うん、突き刺さって、うん、今ここにこうしているというのが、はい、我々ガンダムマニアでございます、
はい
はい、
ね、それで今ねこう 今の年齢になってようやく私にも刺さっちゃったね。
そうそう、うんうん、ね、そうで確かに言う通り今になってみると主人公側じゃない人の立場がいっぱい分かって、
うん、
昔の作品にもなんか味わいが深くなってきます、
う
ん、今なら分かるっていう、
そうそうそうそう、
あの時のあれは今ならわかる。
そうそうそうそう。
いっぱいある。
うん。
うん、はい。
そう。でこの、ガンダムユニコーン全編通して、うん、他のシリーズに出てきた登場人物なんかもいっぱいいるわけで。
そうですね。
ね。で、まあ、あのそういう人たちがその他のシリーズで、まあ、どういうふうに考えてどういうことをしていたのか。
うん、
でそういうのにも興味が持てるような、うん、あの作品になってますので、
はい、
見たことのない人はぜひ大好きな人と。ガンダムが大好きな人と、
はい、
あの一緒に見ることをおすすめします、
はい、
なぜならあの一時停止して今のどういうことって聞きたいから。
そうですね、あのちょいちょいありましたからね。
かなりありましたね。
ミノフスキー粒子って何とかね。
そうそうそうそう。
ね、その都度のこれは高校でねみたいな、
うんうんうんうん、
ね、はい、
そうです、そうです、結局フルフロンタルはシャアなのシャアじゃないのとかね。
うん、そこはある意味は話の根幹だから俺も言えないけど。あの最後まで見てるからさ、うん、知ってるけど、うん、それは言わないお約束というか、
うん、マッキーノはだって小説の方を先に読んでるんだもんね。
まあね、読んでますよ、
うんうん、
まあ、もちろんあのアニメでは展開が変わるかもしれないけど、
うん、
ね、
うん
うん
うん、
そうそう、うん、ね、
はい、
はい、まあ、そんなすごいっていうか今聞いててさ、うん、すごいよくまとめたなって思った。いい話だったよ今の。
え、何が
いい話だったよ。
え、何このストーリーのまとめ方、
まとめ方がね、
あ、
すごい、あの初めて見た人から観点っていうのが聞いてて、ね、楽しかったですよ、
うん、
まず俺が。
ありがとう。
ね、
うん、
ね、
いや、あのだってさ、こうガンダムだ、ロボットアニメだっていうだけで食わず嫌いするそうっていうのが一定以上いるわけじゃないですか。
まあそれは否定しない、
うん、私もだってその一人だもん、
うんうん
うん、ロボット、ね、あそうですかみたいな、
うんうんうん、
まあまあまあ、うん、好きな人は好きでいいんじゃない、
うんうん、
くらいだったんですよ、
うんうんうん、
でマッキーノが好きっていうのも知ってるけれども、うん、あえてというかね積極的に見ようとしてこなかったじゃないですか、
まあね、うん、
でもなぜか見てしまった、
うん、
ね、
うん、
これ盛大にネタバレしますけれども、うん、第5話のね、うん、あのブライト館長のセリフをお借りするならば、
うんうん、
君がガンダムに乗ったのは偶然かもしれないけれども
ね、はい、
そう、私がガンダムユニコーン見たのは偶然かもしれないけれども、うんうん、好きになったのは必然だと思うよ。
はい、ね、
今すごいいいこと言った。
私いいこと言ったね。
いいセリフ引用した、
うんうん、
はい、
ね、
そうなんです。あの
ね、そこまで言わすことになってしまった、
言わされてしまった。そう、あの第5話でね、ブライト館長、ガンダム好きな方にはおなじみの登場人物がいます、
うんうん、
まあね、ガンダムがあの君たちを選んできたんだっていう、うん、そんなセリフだったかな。
まあそんな感じのね、うん、
まあいろんなガンダムがありますからね。
まあね、
うん、
そうそう。
でそのいろんなガンダムに乗ってきた少年たちを、
うん、
見ての言葉ですからね、今のは。
そう、
うん、
ね、
うん、いや本当に何だろうな、見るべくして見たんだと思うよ私もこれを。
うん、
うん、
嬉しい。
別にガンダム乗ったわけじゃないけど。
ふわ泣けてきた。
ありがとう。
お
ね、本当に、なんだろうな、こう、男性のね、
うん、
あの、ガンダムファンで、 例えばこうパートナーとか家族とかにガンダム好き好きってプレゼンして、うん、なかなか分かってもらえないことの方が多いと聞いたんですが
まあそうでしょうね、
はい、
うん、
ガンダムは好きになれます。
はい、
はい、
心強い意見、
はい、
聞いた皆さんガンダムユニコーンはみんなね、皆さん配偶者や恋人とか友達に勧めていいアニメです、
うん、
大丈夫です。あれ女性に勧めて大丈夫なやつです。
はい、
はいね、
もちろんね、性別の差とかそういうのを抜きにしても、うん、まあ、好き嫌いはあるから、
まあね、
一概には言えないけれども、うん、でもこれはロボットアニメだからとかガンダムだからとか、うん、そういう食わず嫌いをしてはいけない作品だと思う。
もっと言うてもっと言うて言って
散々言ってるじゃないですか、
ね、いやもう嬉しい嬉しい、うん、ね、
マッキーのすごく今ニコニコしてる
してるよ、
うん、
はい、
はい、
ねえ、はい、
まあ、とにかく面白いんだよ、
はい、
うん、でそんな、最新エピソード、6話空と星となんですけれども、
うん、
こちら見ていかがでしたか。
まあまあ一言ではね言い表すとしてはまあ面白かったですよ、
うん、
超面白かったです、
はい、
うんうん、いやーね、もう最終回一歩手前ですからね、
はい、
テンションが最高潮になる直前でさ、
うん、
続くって出てさ、
うん、
はよ来年って、うん、
これまた1年ぐらいかかるんでしょうね。
まあ、今のところ来年の春だそうです、う
ん、ああ、じゃあ、そうそう、大体1年ですかね。
ね、でまあ春というのでスタッフ的に、
うん、
まあ、春って言葉は人によっていろいろ取りようがあるから、まあ、そういうことにしといてって言ってるので、う
ん、じゃあまあ来年5月ってことで
かもしれない、
うん、
まあでも待つよ、
待てるよ、
待つよ、
全くもって待てます、
はい、ね、
またねその配信されたら、うん、またあれだよ、1話から6話まで見ましょうよ。
あ、いいですよ。
で最後まで見てまたやりましょう、収録しましょう。
その日1日かけて1話から見ていく感じ。
そうそうそうそうそうそうい
いっすよ、
うん、
はい、
はい、
ね、うん、ってね、まあそうですね、大体ガンダムユニコーンの6話をネタバレせずに、
うん、
こんなに素晴らしい作品なんですよっていうのはもう大体伝えれたかな、これで
伝えたと思う
ね、
うん、
じゃあ、
まあ、ガンダムユニコーンに興味を持ってもらえたかもしれないとは思う、
うん、素晴らしいプレゼンだったと思います。
ありがとう、
はい、ね、まあ、そんな感じでね、
うん、
いい演説があったところで、
はい、
ちょっとこの辺からそろそろ内部の話を、実際の作品を見た感想とか話していきましょうか。
はい、じゃあエピソード6を見てない方とか今までの、我々の話で興味を持ってくださった方、
うん、
ここから盛大にネタバレするので、うんうんうん、回れ右。
お、はい、いいですね。
はい、
はい、じゃあちょっとそろそろ話していきましょうか。
はい、
まあてかどこが良かったっていうと全部なので、
うんうん、
まあ序盤からね時系列に沿ってさ、
うん、
ざっくりと感想を言っていきましょうかね。
そう、
こんな場面あったねっていうのをね。
そうだね。
ね、
うん、まず最初はあれですよね。なんだ、フルフロンタルと。
そうそう、連邦軍の、
うん、
艦隊のね、戦いですよ、
うん。
前回から引き続き。
はい、
いやー、もうアンジェロとフルフロンタルが強すぎワロタっていう。
うん、あれさ、ざっくり見ると、
うん、
フルフロンタルとアンジェロしかモビルスーツジオン軍いないようなあれに見えたんだけど、
ね、
そんなことないよね。
ちゃんと赤いチラチラ映ってた赤い戦艦とかにいます、
うん、あ、いる
んだ。キラズールの部隊がね、
はい、
いっぱいいます、
はい、
ただ何ですか、
うん、もう
フルフロンタル一人いれば、
うん、
まあ問題ないと、うん、で露払いとしてアンジェロがいれば、
あ、
全く問題ないという、
うん、
そこまでのね戦力差ですよ、
うん、
まあ言ってみればね、
うん、
大ボスとそのもう一人中ボスですからね、あいつらはね、
うん
うん、まあすごかった、
うん
うん、まあ、本当にフルフロンタルはやっぱりシャアなんではないかっていうのも納得な強さでしたね、
はい、
まあ描写が相変わらず細かいんですよね、
うん、
もう細かいことを言い出したらキリがないんですけど、
うん、私もなんだちょいちょいこう止めて、うん、解説してもらいながら見たんですけれども、
うん、
本当なんていうか一つ一つ そのフルフロンタルのね、
うん、
行動が理にかなってて、
そうそう、
またそれを見せる演出っていうか映像がうまいよね。
そうなんですよ、
うん、
ねえ、もう無駄がない、
ね、うん、
なんでしょう、 途中でねもうフルフロンタルがビーム打ちまくってくるから、うん、これやべえってなって、うん、艦長はね、うん、敵の艦長がビームかくらん膜という、うん、ちょっと懐かしの兵器を使って、うん、ねビームを効かなくしたら、うん、あのフルフロンタルさん即座にその場でバズーカをくるっと、うん、かっこいいなあれね取り出してねですぐ実弾攻撃に切り替え、うん、で対して敵のジェガンのビームサーベルがビームかくらん膜のせいで、うん、あの出力が弱くなっている描写とかね、うん、あこのガンダムでこう知ってはいるけど初めて描かれたっていう、
ああそのビームサーベルの出力が
弱くなってる、
弱くなってるっていう、
どっかで描かれてるかもしれないですけど、うん、少なくとも僕初めて見ましたね、あの描写ね、
はい、
でもフルフロンタルもそのビームサーベル弱くなったらこうかわす距離も短くなりみたいなね、
うんうん、無駄のない動きをするっていうことですよ ね、 そう
そ
う
ね、
う
ん、でフルフロンタルの縦のビーム縦についてるビームトマホークとかで切ってたけど、うん、ビームが効かなくなってから直接切ってましたから、ね、ビームなしで、うん、ヒート系武器に変わってたりとか、うん、細かって思いつつえらいもん着てもたでって ね、
うん、
ねせっかく逃げてきたのにあっという間にフルフロンタルがジャースって感じで来て ね、 、
うん、
ね一緒に箱を取りに行きませんかみたいな、
はい、
っていう感じで来たけど、
うん、
まあまあまあネイルアーガムの人たちからしたら、うん、なんだよって、まあね、散々俺たちのことをぶっ殺しておいて、
うん、
っていうからね
まあねなんかこう人情ってやつですよね、うん、分かっちゃいるけどっていう
理屈ではね、うん、一緒に行かないと、ねね、
死んでしまう
死んでしまうから
でもそれじゃあ死んでいった仲間が、うん、っていうね
そうそう、う
ん、でもそれはこう連邦からジオンに対してもそう思う人が必ずいるしジオンから連邦に対しても思う人が必ずいる、
うん、そうそう
あのキャプテンみたいに ね、
ね、うん、でアンジェロもお互い様だろうって ね、
うん、
ね半分挑発ですけど、まあ、確かにその通り、
うん、
ねそんなギスギスした雰囲気の中でね、うん、
はい
であれですよそんな中でこうようやくフルフロンタルがさ、うん、目的を語り出すんですよね、
はい、
こう私の考えはこうだっつってね、
うん、
そうそうあのもう地球圏のことはもうほったらかしにして、
うん、
我々コロニーと宇宙だけでやっていく、うん、サイド共栄圏を作ると
サイド共栄圏のサイドって何
あサイドっていうのは、うん、あの機動戦士ガンダムの世界観の中で、うん、あの宇宙にはいっぱいコロニーが浮いてるんですよ
ですね
コロニーは分かるね
あ分かります
あの筒みたいなやつ
分かります
あれをあれは1個だけで浮いてるんじゃなくて、
うん、
あの何個か固まって浮いてるんですよ、
うんうん、
あの映像だと描写されづらいけど、うん、割と近いとこにいっぱい固まってて、
うん、
その固まってるコロニーを指してサイドと言うんです
サイド
そうそう、うん、サイド1からサイド7まであります、う
ん、あ
宇宙に大まかに地球の周りに7カ所ぐらいあのコロニーの塊の地区があるんですよ、
はい
うん、でそれが、まあ、そのいわゆる宇宙に住んで人が住んでるところと、
はい
うんね、それがサイド
スペースノイドってやつですね
そうそうスペースノイドが住んでるのはそこと、まあ、あと月っていう感じなんですよ、
はい
うん、そうそう、
はい、
だサイド共栄圏っていうのはこう今の地球の地球圏は、うん、まず地球がメインで、
うん、
あの地方自治体としてサイドねサイド1、2、3とあるんですよ、うんうん、でサイド3ジオン共和国だけは今一応ギリで自治権が認められてるんですけど、
うんうん、
まあ一年戦争で負けちゃったので、
うん、
もう立場弱いので、
うん、
でもあと4年ぐらいしたら自治権を返還しますただの地方自治体になりますいうそんな情勢なんですよね、
はいはいはい、
ただ
ね、ちょっと昔の香港みたいなもんですか
そうだね、うん、まあ近いもんがあるね、うん、あれはあのイギリスから中国に移る感じだけど
あそうそうそうそう
まあもっとあれだね自治権がなくなっちゃうからね、
うん、でその自治権っていうのは連邦に返すっていうことなんだよね
そうそうもうあの僕ら独立やめますっていう、
うん、
そういうことですね、うん、独立して戦争を挑んできてチオン軍なわけだけど、
うん、
もういいです、
はい、
っていうのがもう決まってるんですよ
はい
ね、
はい、
そうそうでただフロフロンタルさんも言うてましたけど、
はい、
実質その今のいろんな資源というのは宇宙から得ているから、
うん、
サイドが本当に独立されたら困るんです
本当に困るのは地球の方だ、ね、
そうそう地球の方が困るんですだからこれは本当なんです
だからこの4年の間にラプラスの箱をゲットして、うん、地球を蚊帳の外に置いちゃおうっていうことなんだよね
そうそうもっと言えばラプラスの箱は別にいらないんですよあのラプラスの箱を持ってたら連邦困るので、
うん、
こう交渉の材料に使えると
あ
でやってたら あの4年後の自治権返還がちょっと凍結できるから、まあ待てよって、うん、やってる間に再度共栄圏のこう準備をしといて、うん、ラプラスなどいらなくなったら返すかもしれないけど、うん、その頃にはもう地球は蚊帳の外、うん、もう俺たちだけで生きていくもんねって、うん、っていうのがフルフロンタロさんのね、うん、真の目的だったわけですね。
まあその交渉の材料にして時間を稼ぎつつ、
そう
ね、
そうそう、うん、最初にね、何でしょう、最初のプレゼンで、うん、説明しましたけどね、連邦をひっくり返すとてつもないものなのではみたいな、うん、って言ってますけど、うんうん、フルフロンタロさんなんと中身には興味がなかった、うん、どうでもよかった、うん、っていうね。
まあそれだけの力を持つと言われる何かでしかなかったんですよね。
そうそう、う
ん、まあパワーバランスをひっくり返すものとしてはね、うん、それで十分ですからね、
うん、そうそうね。ただまあそれを聞いとてもそのなんでしょうね、現実味あふれるお答えでしたけど、うん、まあミネバさん的には聞いてしまえばつまらぬものだなっていう、
うん、
うん、
まあね、確かに現実的ではあるのかもしれないけれども、うん、まあこれもね、そのミネバ様のお言葉を借りれば、うん、また負の連鎖が生まれるだけなんだと。
そう、うん、ね、そう、田舎にしたところで田舎が戦争を挑んできたのっていうのはそもそもジオン軍ですからね。
そうですね、
片田舎のサイド3が独立して、うんうん、でなんだ片田舎のジオン軍がって思ってたら地球人口の、あの大多数が死滅するようなとんでもない戦争になっちゃったわけですよ。
はい、
そうそう、ね、っていうことですからね、立場変わるだけでそんなもんね、認められるわけないだろうか、うん、
と上者と、ね、弱者と強者が入れ替わり続けるだけの、うん、あの言葉はズーンときたね、
うんう
ん、
ね、
なんかこうさ、実際の人間関係とか、うん、その、そうでもそうなんだよね、うん、なんか強い立場と弱い立場って割とコロコロ入れ替わってさ、うん、終わんないんだよ。
そうだね、
うん、上下関係作っちゃうとさ、ね、
うん、そうそう、だからフロンタルさんの言う通りね、うん、それが人の世の常なのですと、うん、いい悪いではないのですと、うん、いうのもまあ確かに一理ある、うん、結構みんな言ってますよね、登場人物がね、
うん、
あのその辺の一兵士とか、うん、もしくはちょっと後で出ますけどマリーダさんとかもね、
うんうん、
でバナージ君自体も筋通ってる気がすると、うん、ね、モヤモヤしてるんですよね、
うんうん、
でもミネバさんの言う通りね、うん、ちょっとどうかなって、
うん、
というよりは聞いてしまうと言ってる通りですね、
うん、
ラスボスにしてはつまらない意見だなお前っていう。
そうだね、
そうそう、うん、ねえ、はあっていう、
うん、なんだそんなことかと、
うん、うん、ね、ただあれですよ、それよりもこうこいつの言ってることは他人事だっていう、
うん、
あのバナージ君の言い方、うん、それが一番ね、この男を象徴する、フルフロンタルを象徴することですよ。
そうですね。
ね、
もうエピソード6を見終わって、うん、マッキーノがボソッと言った、うん、ペルソナ4の、
うん、ラスボスのね。
そうそうそう。うん、ね、雨のさぎり。
雨のさぎりとかね。
うん、とか。
うん、イザナミ。
イザナミとか、ね、うん。なんかそれに近いんじゃないかなって。
うんうん、
人の望みが我が望みであるっていう。うんうん、
そうそう。
簡単に言ったら自分の意見を持ってないだけじゃないか。
そうそうそう、うん、私は器だってね、うん、みんなこう思ってるからやるんだって、
うん
うん、ね、
みんなって誰だって話ですよ。
そう、
うん、
ね、バナージが言うみんなとフルフロンタルのみんなは違うんだよね、
うん、
ね、
なんかさ、こうみんながみんながって言う人って、うん、大きく分けると、うん、みんながって言いつつ自分が言いたいことを言ってるだけ、うんうん、自分がやりたいことを言ってるだけ、
うんうん、
なのと、みんながみんながって言って自分の意見が本当にない人、
うん
うん、流されちゃう人のどっちかだと思うんですよ、
うん、
でバナージ君はそのどっちにもなりたくなくって、
うん、
なんとかみんなが幸せになれる方法をガンダムに乗りながら探してるんだと思うのね。
そうだね、
うん、
だからね、
でフルフロンタルはどっちかっていうともう流されちゃうというか、
うん
うん、
ね
ね、
流されちゃうけれどもそこをなんかこうね、
うん、
私はシャアだということですね、
うん、だからなんだろうな、このフルフロンタルがさ、こうシャアっぽい服装でさ、
うん
ね、
してるのもね、
うん、赤い機体に乗ってさ、うん、っていうのもなんだろうね、そうしないと固められなかったんだろうね、自分の足場というか、
うん、そうだね、
行動理念みたいなものを、
うん、そうそう、 ただこいつどうも本当にシャアなんじゃないかって描写が今までね、うん、あるからこうみんなこうただのモノマネ野郎ではないのではと思うんですよね、うん、
実際強いしね。
そうそう、うん、だから今回でもねあのこうシャアの最後の場面であるさ、うん、あのバナージ君がさ、うん、こう前回のね第5話の最後で見せたあの虹色の光、うんね、
サイコフィールド、
サイコフィールド、はい、あれを見てあれは温かい光だと、うんね、あれは人の可能性とかがあるんだって言ったらシャアさんがさ、うん、あじゃあフルフロンタルがあ、ね、俺がまず分かってねえじゃんフルフロンタルがさ、うんね、あれをあの光は私も見た、ねうんね、かつてアクシスを仕返した時に見たけど、うん、でも人はあれを見ても変わらなかったではないかと、うん、と痛いとこついてくるわけですよ、うんうんねうん、
でもそれ見たのってさフルフロンタルじゃなくてシャアじゃないの？
あのねあれはねミスリードだと思うんだよね。
え
あれのセリフだけ聞いたら、うん、私はあの場でこうあのことを見たが変わらなかったじゃないかと、うん、いかにも本人みたいなこと言ってるんですけど、
まあ、でもその世代がその結構かぶってるというか4年ぐらい、
ねま、前ね
シャアがいなくなってから、
そうそうだからあれだけ見たら、うん、まるでシャアがシャアの立場でそのサイコフィールのど真ん中にいたシャアが見てきて、うん、今ここで喋ってるって思うでしょ、
うん、
でも確か逆襲のシャアのクライマックスで、うん、あのシャアの乗ってた機体モニター死んだはずだなっていう、うん、
へ
外見えてないんじゃないっていうって書いてあるそのやって、
あ考察サイト
考察でね、うんうん、だからあのやっぱりフルフロンタルはその、
ね、シャアではない
シャアではないんじゃないかってね、うん、だからこうシャアのように言ってるけどここはほころびじゃないのかっていう、
ああ、うん、なるほど、
あのこうさもシャアの怨念が私には宿っているのだ感をずっと演じてますけど、
うん
うん、あれでもこの発言こう不可視じゃねっていう、
なるほど
というのがね、うん、ありましたね、
うん、
まあ未だよく分かりませんけどね、
はい、
まあ本当にシャアの怨念だったら外から見てたかもしれませんけど、
まあまあ
本当に霊体だったらね
まあまあまあまあまあ
まあまあそれは置いとき、とにかくね、まあ、フルフロンタルさんのね冷たいね意見があって、
はい、
でまあミネラさんもね、うん、こう種息一つついて、うん、シャアは死んだんだなって、で座標をねその最後のユニコーンが示したラプラスの箱があるという最後の座標をね、うん、言うんですよ ね、
はい、
ね、
あれは本当にその座標をユニコーンガンダムが示したのか、
まあ、なんでしょうバナージ君のリアクションをね、うん、見ると本当臭いですが、
はい
ね、ただミコットちゃんがね、
うんうん、
あの女の嘘はねって言ってましたからね、
うん、
どうかな、
どうかな、
どうかな、ひょっとしたら本当に嘘かもしれない、幸せの上での、うんうん、まあでも最後に行くべき場所としては最高ですからね。
あのどこなんですか？
バナージ君が最初にいた頃にじゃないですか？
あ、そうでした。
ユニコーンガンダムがあったとこですよ。
あ、そうでしたか。
うん、あの一番最初にバナージ君がここ通ってた。
あ、
でミネバ。
だからそうか、あのエピソード6のラストシーンで帰ってきたって言ったのはそういうことか。
そうですよ。
あ、
第1話の舞台に戻ってきたんですよ。
わかりました。
はい。そうそう、だ要するにこうあのインダストリアルセブンからね、うん、始まって、うん、いろんなところを回らされて、
うん、
人の争いの場を回されて、
うん、
で最初に戻ってくると。
青い鳥だ。
あ、そうだね、
うん
うん、だからこう最初にスタート地点からまた戻ってきて、うん、さあ君はどう思ったっていうね、
うん、
そうフルフロンダーさんも言ってますからね。
なるほど、う
ん、ぐるっと回されてんじゃねって、なんか筋が通るので多分本当だと思うんですけど、
うんうん、なるほど、
ひょっとしたらねっていう、うん、あのちょっと、ま、何回も言ってますけど僕最終回まで知ってるので、
うん、
これが本当かどうかっていうのはもちろん分かるんですけど、
うん、
ただアニメは展開が違うかもって思うので、
うん、ああそうか
ね、
うんうん、なるほど、
多分本当なんですけどね、あのリアクションからして、
あ、
ね、じゃあのリアクション的に、
うん、
ミネバさんとバナージのリアクション的に、うん、多分本当だけど、
うん、
まだ疑念が。
やっぱそもそもさ、そのユニコーンガンダムが示した最後の座標だっていう確証はあるんですか？
最後、
本当にそれで最後なんですか？
あ、ずっとあの、いやそれは本当だよ。だってあ、っていうかあれだ、本当だわ。だって最後の場面で、
うん、
あの先に言うけどさ、
うん、
あのユニコーンガンダム発信するときに、
うん、
あのインダストリアルセブンのとこにファイナル座標って書いてあった。
あ、そう、
画面に。
あ、 分か
った、すいません本当です、
分かった、
はい、
はい、
マジです、
はい、なんかそういう細かいところまで見なきゃいけないね、
うん、
うん、ごめんごめん、うん、まだ甘かった、
今すごい議論したけど全く無駄でしたねお前ら最後の場面よう見とけよっていう話になりましたね、
はい
はい、まあ置いといて、
置いといて、
とにかく座標いっちゃうんですよね、
はい、
そうそう、うん、ね、うん、まあでもあれは要するにこうね、フルフロンタルに教えて降参したと見せかけて、
うん、
ね、まあていうかあれを言ったらもうフルフロンタルさっさと出ていくから、うん、ラッキーと思ったんじゃないですかね、
あ、
うん、もうこの一緒にいる空気無理っていう、
なあ、うん、そういうこと ね、あ、ジオンと連邦がね、そ
う
そ
う
そ
う、うん、出たらもうあの用はなくなるから、うん、きっと一悶着あるだろうけど最終的に出ていってくれるだろうということの布石だと思います、ね、うんうん、まあそれがあって、
うん、
あれですよね、こうバナージ君が部屋でしょぼーんってしてたらマリーナさんがね来てくれるんですよ ね、
うん、
ね、
マリーナさん無事でよかったな、
無事でよかった、本当にな、
生きててよかった な、
五感のな最後のとこ見るたびに泣くな、
泣くわ
な、帰ってこい、
俺を一人にするな、
お
あああ
ね、うん、まあ、そんなこんなでね戻ってきたマリーさんですけどね、
はい、
ね、最初何を言うのかと思ったら薬がまずい、かわいい、
あれ病人食じゃない、
そうだ、ちょっと病人食がまずいっていうね、う
ん、あのウィダインゼリーみたいな、
そうそう、ね、ね、それでちょっとつかの間の交流がね、うん、ありますね、
はい、うん、
マリーダさん好きなものは何ですかって、アイスクリーム、かわいい、
かわいい、
かわいい、
女の子だ、
女の子だね、マリーダさん基本的に登場した時からかっこいい武人っていうね、
うん、
かっこいい軍人キャラですけど、
うん、
たまにああいうの見せるからかわいい、
あのシーンでさ、うん、バナージ君もさ、
うん、
嫌いなものより好きなものを知りたいっていうのが、うん、すごいいいセリフだなと思った、
そうだね、
あれ地味だけどすごいいい言葉だと思う、
うんうん
うん、
ね、そうそう、
うん、
ね、どうせなら好きなものの話をしようってね、
ね、
ね、
本当だよね、うん、
嫌いなものの話で盛り上がるよりこうやって魚ラジオのようにね、
うん、
好きなものの話で盛り上がった方がいいんですよ、
うん、
ね、
うん、
そうそう、
そうです、なんというかこう人間さ、辛いこと苦しいこと嫌なこと、
うん、
それこそ嫌いなものの話っていうのは、うん、こうめちゃめちゃいろんな言葉があるんですよ、
うん、
ただこう好きなこと幸せなことに関してはびっくりするほど、ね、言葉がないっていうふうに言われてるんですね、
あ、そうかもしれないね、
うん、
あ、そうだね、
うん
うん、
でそれを踏まえた上で嫌いなものより好きなものの話をしようっていうバナージ君のね、いいね、
うん、
いいわ、
そうだよ、
うん、
ね、本当に、
うん、
ね、人の心の温かさというのはあれですよ、ね、
そうです、ね、
そうです、別に虹色の光を出さなくたってあれでいいんですよ、
うん、
ね、ね、でバナージ君もそれで落ち込んでたらね、こう今度マリーダさんの方がさ、
うん、
ね、なんだお前迷ってるかもしれないけど助けてくれたからこうしてお前と話せるって、
うん、
そうだよバナージ君それでいいんだよって、うん、ね、ね、裏目に出たと思ってるかもしれないけど、うん、俺たちのマリーダさんを助けてくれた
そうだな、
そう、
うん、
ね、
うん、
ね、マリーダさんに頭マシマシされたよ、うん、ね、
そうだな、ね、迷わずガンダムに乗れって言われたいな、
ね、はあ、マリーダさんには幸せになってほしい、この、
うん、きっと幸せになるさ、
せやな、
うん、ならなかったら嘘だろ、
だよな、
うん、
まあそんなね、
うん、
マリーダさんとのいいシーンがありましてね、
はい、
ってなことやってたらあれですよ、こう事情を知らないね、こう連邦軍の船がやってきて、
はい、
おいジオン軍がいるぞどういうつもりだと、うん、やべえってなるわけですよね、
はい、
そうそう、タクエたちがちょっと反乱を起こそうとして失敗しちゃったり、
そうです ね、まあジオン軍がね、その自分たちの船にいるのがまあ面白くなかったんでしょう ね、うん、こういう小さなところで、うん、溝っていうのは決定的に深まっちゃうわけですからね、
そうですよね、うん、
まあでもそれも含めてね、
うんうん、ね、でまあこう抜き差しならない状況になったところでね、ね、ボンクラ艦長がついに一括ですよ、
はい、
かっこいいね、
かっこよかった
ね、指一本触れてみやがれってね、首をねじで切っちゃうぞ、かっこいい、
かっこいい、
あのオペレーターの人たちがさ、うん、ずっとやべえやべえって顔してる中で、
うん、
艦長が一括したらこうガッツポーズしてたのね、
うん、
細かいよね、
うん、
ね、 あのオペレーターがずっと細かい演技してたのが良かったよね。
まあ、皆さん、ね、
うんうんうん、あの本当三浦さんとか含めて、
うん、
どうしましょうどうしましょうっていう、
うんうんう
ん、本当に演技が細かい。
そう、
6巻全体に言えるけど、
うん、ね、なんというかこうあの艦長がね、
うん、
オットー艦長が、うん、序盤は本当に頼りないただのおじさんだったのがさ、第5話第6話とどんどんかっこよくなってさ、
うん、そうそう、
ね、
かっこよくおっさんがだんだんかっこよくなるっていうのは福井小説のねお約束ですからね。
あ、
そうダメ親父がやって熱い
熱い ね、
ね、もうねあの副長もね見る目が変わってきてますからね、
うんうん
うん、ね、
いやでも本当にあの第6話 の、 そのなんだ最後の最後のというかクライマックスシーンっていうんですか、
うんうん、
そのガンダムユニコーン と、あの船なんだ
ネラガマ、
ネラガマ、ネラガマ、
うん、
が
白いやつ、
白いやつ、
白いやつネラガマ、
そうそうそうそう、うん、がねその最終座標に出発するっていうあのシーンで、
うんうん、
ね、オットー艦長の演説で締めるわけですけど、
うん、そうだな、
あのセリフも良かったよね。
そうだね、
うん、ガンダムユニコーンがまあどういうお話かっていうのをちょっと説明させていただいたときに、
うん、
私あのかっこいい大人がいっぱいいるよと言いました、
うんうん
うん、もうここは本当にそうだと思うんですよ、
うんうん、
あのこのオットー艦長の演説が全て物語ってると思うんですよ、
うんうん、
ね、一人の大人として、
うん、
軍人として、うん、諸君らの働きに期待する、
うんうんうん、どちらの可能性がねどちらが正しいか分からんが、
うん、
ね、それを決めるのはこの先を生きる子供たちだと、
うん、
その彼らに受け継がせるためにっていう、
生きて帰らなくてはいけない、
そうそう、
かっこいい、
かっこいいね、
うん、今さ今ね、
うん、
今生きてる大人たちの中で、
うんうん、
これをさ、
うん、
言える大人ってどれだけいるよ
ね、え、うん、ね、
うん、
自分たちも含めて断言できるかっていうとなかなかね、
うん、
うん、ね、かっこいい、
かっこいい、
ね、もうにもっと艦長もね、
うん、
立派なガンダムを要する船の艦長ですよ、
はい、
ね、本当に
頼りないおじさんじゃないね、
もう頼りないおじさんじゃない、うん、もう大丈夫、スパードボトル大丈夫
そのセリフ、それそのクリア基準ないの何そのハードル、スワロボ出れる出れないの差って何
いやこうね、うん、なんでしょう、こう下手で続きだったらダメかもしれないと思うけど、
うん、
ね、最終この話のクライマックスのね、オットー艦長だったら、
うん、
他のアニメの恐ろしいやつを前にしてもきっと戦える紅茶に逃げない3巻ぐらいだったらほらね、
うん、
ゴタゴタに巻き込まれた後さ、
うん、
こう引っ込んでってから物に当たってたじゃない、
うん、
悲しい描写がいっぱいあった、
うん、
なんだよなんだよって、
うん、
ね、
うん
うん、でもいける、うん、夫班長は男になったよ、うん、ね
え、ね、
そうそう、
うん、まあまあまあまあ、
ね、まあ、それであの話が飛びましたけど、
はい、
ね、いきなり最後に行きましたけど、
はい、
あれですよ、そのマリラさんの話があってさ、
うん、
こうね、オットー艦長がね言って、
うん、
でまあネイルラーガモの皆さんが反乱を起こすわけですよね、
はい、
ね、でそこでマリーダさんがさ、
うん、
クシャトリアに乗ってやってくるんですよ ね、
うん、
ね、こうバナージをなんとかしようとしたアンジェルをね、
うん
うん、思いっきり踏みつける、
うん、
かっこいい、
かっこいい、
ね、あのボロボロのクシャトリアで、
うん、
ね、
マリーダさん強い
怖いやっぱり怖い、
うん、
ね、アンジェル情けない、
うん
うん、ずっとああいう役回りですね彼はね、
そうです ねそりゃだってさ、
うん、
なんだその自分の意見がないに等しい、
うん、
ただの器であるフルフロンタルの腰巾着なわけじゃん、
う
ん、
そうですよ、
それじゃあああいう扱いにもなるよ、
なるね、
うん、
もう完全に盲目的なやつですからね、
うん、
もう狂ったキャラですよ、
そうだ ね
ま
あ、でもそれがねそのフルフロンタルのさ、
うん、
こう冷酷さっていうのを引き立ててるとは思うよね、
そうだね、
うん、
ね、うん、でまああのこうミネバ様がね、
うん、
こうなんだ このフルフロンタルのやってることは間違ってるという演説の中でさ、
うん、
ジンネマンさんがね、
うん、
出てくるんですよ ね、
うん、
ね、一瞬ちょっとフルフロンタルの方に、
うん、
またこう裏切ってというかね、
うん、
また戻っていきそうになった、
そう というのもその、まあなんだ連邦軍の若い子たちが反乱を起こしそうになって、うんまあ、ジオンと一触即発っていう時の前に、うん、フルフロンタルとジンネマンさんの会話のシーンがあってね、
うんうんうん、
ね、
虚しくなってしまったんです。
連邦にね殺されてしまった奥さんと娘さんと、うん、その話をしだして、うん、またこのタイミングでその話するかお前っていう、
うんうん、ね、
ね、でジンネマンさんも、うん、なんだその暗いところでいじけちまってる自分に疲れてしまったのかもしれませんと、うんうん、虚しいとかそういうのとはちょっと違いますと、
うんうん、
言ったにもかかわらずやっぱり心は揺れちゃうんだよ、
うんうん、理屈ではないんですって。
そう
な、
そうだよ、晴らそうとして晴らせる恨みじゃないって本当そうだと思うよ、
うん
うん、何かで埋めようとしても簡単には埋まらないし、うん、簡単にはっていうか絶対に埋まらないんだよ、
うん、
だから別の新しい何か幸せを見つけないと人間生きていけないし、うんうん、なんかこういう風にそのさっきのフルフロンタルのちょっとした言葉とかでもね、うん、簡単に揺らいで憎しみとか恨みとかそういう風に引きずられていっちゃうんだよ、
うんうん
うん、
ね、
でもそれを変えてくれるのは、うん、今ある幸せだったり、うん、未来だったりするんだなって、
う
ん、
そうね、
うん、それをマリーナさんが言ってくれたんだよ。
そうだな、
うん
うん、ね、
お父さん、
うん、
わがままを許してくれますか。
うん、はあ、泣くな、あれはな、
泣いたわ、
泣くな、
うん、
ね、
ね、
それでね、まあ、ジンネマンさんもね、心に従え、最後の命令だって、あれですね、
うん、
マスターと兵士という関係からね、
うん、
一歩踏み出しましたね、
うん、
もうマリーダさんはね娘の身代わりとかね、
うん、
守るものではなく、
うん、
一人の大人ですよ、
うん、
ね、
そうだね、うん、
ね、ね、
はい、こうやってねこう、うん、いろんな登場人物がこう、うん、大人になっていく過程っていうのがさ、
うん、
すごく細かく描かれてるんだよね。
そうなんだよね、
うん、それはあの主人公 の, あのバナージ君もそうだし、
うん、
今言ったマリーナさんもそうだし、
うん、
あとはね、だってあのミネバ様だってそうだしさ、
でジンネマンだってね、
うん、
52歳ですけど、
うん、
ね、そのどんどん変わっていったわけです、
うん、
ね、
人は変われるんだよ。
そうですよ、
うん、
ね、おーおーおーね、まあ、それがあってねこうなんとかあのアンジェロとかね、
うん、
撃退して、
うん
うん、でまあ先にフルフロンタルたちがね先に行くぜっつって、
うん、
リュウグンと行っちゃったわけですよ、
はい、
ね、そしてここからいよいよ最終決戦に至る、
はい、
ね、最後の戦いが始まるわけです、
はい、
ここからですよ。
ここからですね。
ついにあのフルアーマーユニコーン様が登場しましたよ、
はい、
うん、なんかゴテゴテつけてたでしょ、
うん
うん、
すごい、そうだね、ずっしりというかこってりしてたね、
うんうんうん、あれはあのこうバナージ君の親友タクヤ君が考えた、
うん、
僕の考えた最強のガンダム、
おお。
っていう、
うん
うん、ゴテゴテとね、
うん、
あのネルアーガマに余ってた武器を、
うん、
これでもかと搭載して、
うん、
にもかかわらずあのうまいことバランス取って、
うん、
ユニコーンガンダムの変身を邪魔しない、
うん、
素晴らしい設計、
はい、
フルアーマーって言っておきながらシールドが2枚増えてるだけっていう、あとは全部武器っていうこれあの尺の都合でアニメでは突っ込まれてませんけど、
うん
うん、原作の小説では突っ込まれてましたからね。
そっか、
どこがフルアーマーなんだよって、いいんだよガンダムのバッパ全部フルアーマーなんだよみたいなそういう、でも確かにそうだけどっていうそうだけどってね、でもかっこいいからいいんですよ、
はい、
ね、うん、いやあの次回ね、まあ本格的な大活躍は次回だと思うんですけど、
はい、
楽しみですよ、
楽しみ、
フルアーマー様の活躍、
はい、
ここはもう完全にメカ的な話ですけどね。
あ、はい、
うん、うん、あのプラモ、その後に原作の後に出たプラモでは、
うんうん、
原作になかったあのビームトマホークっていうのがあるんですよ。持ってなかったけど、
うん、
ビデオでは、
うん、
でもどっかで使ってくれないかなっていう、
あ
のゲッターロボが持ってるようなものを使うんですよ、ユニコーンが。
へー、
でっかいもの、うん、ビームオーノ、
ビームジャグ、刃物の部分がビームになってるって
こと？そうそうそうそ
う、
っていうのがプラモでこう特別オプションとして追加されてたので、
うんう
ん、なんとかうまいことしてこう映像に出てくれないかなっていうとかね。
そうか、
あとはそうだね、もう もう楽しみ。早く返信して。早く返信してくれって。
はい。
そう、今回返信しなかったですからね。
そういえばそうだね。
うん。うん、で、あれですよね。
はい、なんでしょう。
そうそう。なんかもうクライマックスまで来ましたけど、
はい。
一つ話すの忘れてるやつがいますよ。
ああ、ああ、はい、はい。
あの、そんな、あの、人間ドラマのね、
はい、蚊
帳の外で完全に汚れた、
うん、
リリー・マーセナスくんですよ。
はい。
最後の最後でね、
うん、
こう、ユニコーン2号機、バンシー・ノルンに乗ってやってきましたけど。
はい。
ねえ、もうね。
かわいそうだよね、彼も。
やさぐれちゃってね。
うん、
顔変わっとるかなっていう。
やつれちゃったよね。ビリー君やつれちゃった。かわいそう。
もう最初の頃の面影がないよっていう。
もうなんか、前みたいにぼっちゃんぼっちゃんしてないよ。
ね。
うん。
はあ、どうしようもない感じです。
もう完全にさ、こう、振られた逆恨みでやってきたわけでしょ？
そうなんだよ。あいつ、動機が情けなすぎてもう涙が出る。
うん、
ね。このみんな重大な局面に振られた腹いせに特攻してきますからね、
うん、
邪魔です
ね
邪魔なのにガンダム2号機に乗ってるから始末で悪いっていう、
うん、
ね、かっこいいから活躍しててこうどんどん画面出てほしいけど、
うん、
バンシーはね、
うん、あ、バンシーがね、
バンシーはね、
うん、
バンシーはかっこいい、
ガンダムに罪はないってやつだね、
そうそう、
うん、
マシンには罪はない、
うんうん、
別にあのバンシーそんなあのサイコミュー操る装置ないはずだし、
サイコミューって何、
あの人の思念波で動かす、
うん、
あの1話の頃にさ、
うん、
マリーダさんがあのちっちゃい砲台みたいなのを飛ばしてたじゃない、ああいうファンネルとか操る精神制御装置みたいなやつ でそれがあの激しいやつは機械の方からこう本体操っちゃうみたいなね、
うん、うん、
で多分でユニコーンも最初の頃はそんな機能がありましたけど、
うんうん、
まあ、リリ君は、うん、ただの人間だから大丈夫なんじゃないかなっていう、
あ、
うん、っていうね、
なるほど、
うん、
はい、
まあ、とにかくね、
うん、
まあ、次回は多分初っ端から、
うん、
ユニコーン対バンシーのね、
うん、
一大決戦が始まるんでしょうね、
そうですね、で多分なんかあれだね、こうミネバ様にとどめを刺されるんだろうね、こういろんな意味で、
うんね、
うん、
精神的な意味でね、
そう、
うん、早く目を覚ましてあげたい、
うん、
ね、
ね、あの傷は浅い方がいいからね、
うん、でもう無理だな、
まあ、
浅くないな、
うん、
もうざっくり言ってるからな、
うん、
ガルダの第5話の話でね、
うん
うん、目の前で手を伸ばしてるのに飛び降りられたっていう、
うん
うん、はあ、
で飛び降りた先はガンダムユニコーンの手の中でしょ、
そうそう、うん、飛び降りたことをバナージはそれをちゃんと感知して、
うん、
ね、ちゃんと取りに行くっていう、
受け止めに行く、
あれを見せつけられたらもう泣くしかないよ、
うん、
泣いてたけどな、
うん、でもあれでさ、うん、こうなんか諦めないというかさ、
うん、
逆恨みしちゃうあたりがさ、
うん、
ちっちゃいな、
そう、大体ガンダムはああいうちっちゃいやつが、
うん、
こういろいろ話の筋で取り返しのつかないミスをね、
うん、
犯してしまったりとか、
うん、
話に決定的なこうキーポイントを打ってしまったりするから油断ならない、ね、
じゃあこの後もリリー君は何かやらかしてしまうかもしれないわけか、
そうだね、あの小説とアニメがどう変わるかは分からないけれども、
うん、
まあ、少なくともあのこうやって派手に出てきて、
うん、
冒頭5分でいきなり撃墜されるってことはないと思うんで、
まあそうだ
ね
だってあれでしょ、あのリリー君はいわばそのビスト財団の差し金なわけでしょ、
まあね、あのまあそうだね、どっちかってアルベルトの差し金だね、
あ、そうか、そうか、
あのビスト財団は、
うん、
もうね、あのロンドベルには頼らないって言ってたでしょ、
あ、
で最後にあの会議してるところに、
うん、
こういい方法がありますわよと、
うん、
いうし、あのアルベルトさんも、
うん、
バンシーでユニコーンを倒せなかったら全てをあのビスト財団全てを消すつもりだって言ってるから、
うん、
あのもう怒った、もうなんかすごい兵器とか使っちゃうもんねモードに入りつつあるんです、
だからそうなると
全部がパーになっちゃうんで、
うん
うん、あのアルベルトの言ってた通りもう奪われるんだったら箱消しちゃうもんねと、
あ、
ミスト財団を持ってると、
あ、そうだね、なんだ、あのブライト館長との会話でも言ってたよね、
そうそうそう、
うん、
な、ね、
うん、
でアルベルトさんがなぜバンシーを差し向けたかっていうと、
うん、
まあそれはちょっとまずいっすよね、
うん、
ていうかあのマリアさんなんとか助けてきてっていう、
うん、
あの男もね、
うん、
そういう感じなんですよ、
哀れだね、
うん、振られた男が2人、
うん、
ね、
なんでさ、うん、そのなんだその男の人ってさ、
うん、
手の届かない人に手を出してさ、
うん、
逆ギレするしたり執着したりするの？
ね、
ね、
悲しいな、
う なんかそういうさ、うん、その欲深いところがさ、うん、この物語を複雑にしてるよね。
そう、そうなんですよ、
うん、
人の業ってやつですよ、
うんうん、まあ、それがないと何の物語も進まないけどね。
そうです、
うん、
そう、あのこのユニコーンの前の逆襲のシャアだってね、
うん、
あのいろいろとアムロとシャアがね、うん、観念的な話をしますけど、
はい、
結局のところは昔目の前で死んだ女のことでコタコタコタコタ言ってるだけですからね。
あ、
ずっと、うん、っていうね、
はい、
お前がいなければみたいな、うん、お前がいなければララは死ななかったんだ、うるせえみたいな、
あ、そう
っていうのをもう10年ぐらいもうねちねちねちねちやってるのがたのが逆者ですからね。
はい、
ね、まあそんな感じですから、こういうね、あのしょうもない理由で特攻かけてくるやつもまた話に必要なんです、
う
ん、
そうですね、
どうなってしまうのか、うん、ね、
いや今のところさ、うん、そのラプラスの箱というか、
うん、
を巡る勢力っていうのが4つあるってことでしょ、う
ん、まずは、まあ、バナージ君たち、
ネイルアーガマ、
ネイルアーガマの人たち
とフルフロンタルた
ちのネオジオンね、
とビスト財産と、うん、あとはアルベルトさん、
うん、そうだね、まあアルベルトはもうほとんど あの2人はほぼ独断で動いてるから、
うん、
あの人らは箱がどうこうじゃなくて、
まあ、
もう、うん、バナージ殺すと、うん、だけだから、
まあ、完全に支援でしょ。
そうそう、うん、支援、まあ大体3,4ぐらいね、
うん、
勢力あるので、あとまあ一応地球連邦軍も、うん、こう捕らえたら困ると思ってるけど、うん、まあ、あんまり動いてないかな、
うんうん、
だから次の展開としてはちょっと先行してるフルフロンタルが、
うん、
が2箱を取られる前にバナージ君たちがね、いかに追いつくかということが展開するはずですね、
うん、はい、うん、まあ、そうですね、エピソード6の最後でここから先は競争だってフルフロンタルが言ってたからね、
言ってますからね、
うんうん、
先に言ってるはずですからね、
はい、
うん、早く見つけないと、うん、ただこの時点でもまだ箱が何なのかわからない、
はい、
はい、一体何なのか、
箱ですらないのかもしれないし、
そうだな、
うん、
箱に入ってる何かってことはここまで来たらないと思うけどっていうね、う
ん、何なのか、
コードネーム箱みたいなモビルスーツなのか、
うん、
みたいな ね、
ね、
何なのか、
うん、
ね、はい、そういうのがあるわけです
よ、はい、
ね、あとさ、
はい、何でしょう、
言うタイミング逃したんでも言いたいんですけど、
はい、
あのこう戦闘が少なかったじゃないですか今回ね。
そうですね、
でもね、まあ、
どっちかというとね、う
ん、でも最初のフルフロンタル無双と、
うん、
もう一つあった最後 の、 あのリディのバンシー対あのリゼルとジェガンのさ、
うん、
あの量産機ね、
うん、
ガンダムじゃないロボット、
うん、
ほんの1分2分ぐらいの描写でしたけど、
うん、
かっこよかったなあれな。
そうだね、
うん、頑張ったよ、あの名もない兵士、
うん、
すっげえ頑張ってた、
うん
うん、
具体的にどの辺が、
あのね、まずね、やっぱあのあれですよ、あのダミーバルーンをね、
うん、
分身の術みたいに使ったのびっくりした、う
ん、あ、至近距離でなんかばらまいてたやつ、
なんか急になんか風船が出たでしょ、
ね、うんうん、
あれガンダムのシリーズで、
うん、
そのちょうど1個前 の、 その逆襲のシャアあたりで使われてた、
うん、
ダミーバルーンってやつで、
うん、
あのこう遠くでまだそんなに近くない段階で、
うん、
敵と味方がぶつかる直前ぐらいで、
うん、
こうダミーを撃って、
うん、
あのこう強敵どれかなってね、欺くために使うやつなんですけど、
うん、
あの接近戦でああいう風に出したのがね、
うん、
初めて見てびっくりした、
うん、まあ、そういう使い方に、まあ、効果あると思う、
うんうん、ただね、あの逆襲のシャアの時はまだほとんど棒人間みたいなやつだったんですよ。あのバルーンの精度が低かったんですけど、
うん、
今回ほとんどモビルスーツと同じ形になってたんで、
そうですね、見た時に一瞬えって思った、
そうです、うん、本当に不意をつかれたっていう、
うん
うん、そういうあのびっくり戦法を名もない兵士がやるあたり、
うん、
かっこいいなっていう、
うん
うん、あのバナージだけちゃうねんぞっていう、
うん、
ねっていうで頑張って、うん、こうで相手が多分リリっていうの分かってるから、
うん、
なんとか、まあ、昔のよしみで、
うんうん、
殺さずにうまいことなんとかって思ったもののやられちゃった、
うん
うん、っていうね、まあ、リリさんも多少手加減はしてたっぽいけど、
うん
うん、ね、殺しませんでしたからね、
そうだね、
うん、でも多分バナージは殺す気だなっていう、
うん、でしょうね、あの様子から言えば ね、
ね、関係ないやつは本当に関係ないというか、
うん、
どうでもいい、まあでもああいうその7巻ではそのフルアーマーユニコーン無双も見たいんですけど、
はい、
あのああいう名もない兵士たちのこうね、こう頑張る姿とかも見たいです、
うん、はい、
でも今回でひょっとしたらあのユニコーン以外のボビーズってやられちゃったんじゃないかなっていう。
ああ。
うん。リリーのせいで。お前、貴重な時間とリゼルを。
ああ。
残ってるのはギラズーンだけだ。大丈夫かっていう。はい。まあそういう、メカメカした話はそれですね。
はい。
はい、1時間半。
喋ったね。
まあな。喋りましたね。
うん。
はい。
まあそれだけね、いいアニメなんですよ。
そうですよ。
うん、結局そこに行き着いちゃうわけなんですけど、
そうだね、うん、はい、いやまあそんな感じでね、
うん、
次の巻を楽しみにしつつね、
はい、
今日のところはそろそろ締める方向でいきましょうか。
はい、
ね、はあ疲れた、
あ喋った喋った
喋った喋った、
はい、
はい、まあ、そんな感じで何ですか、次の巻が出るまで時間があるんで、
はい、
これ見てもラジオで喋るかどうか分かりませんけど、
うん、
瀬島さんちょっと逆手のシャア見ましょう。
あいいですよ、
前の話、
はい、
隕石止めた話、
はい、
うん、見ましょう。
ブライト艦長出る？
出るよ。
あ、じゃあ見る。
ブライト艦長かっこいいぜ。
じゃあ見る。
お、オッケー。はい。
はい。
よし。じゃあそろそろ締めていきましょう。
そうしましょう。
はい。今晩の相手は私、マッキーノと
瀬島でした。
はい。
おやすみなさい。
さあ。